14ページから20ページ。桜井市議会だより。平成24年12月1日発行、ナンバー164。一般質問等の会議録は、桜井市議会ホームページでご覧いただけます。ホームページアドレス、www.city-city.sakurai.nara.nara.jp/議会/gikai/。市民と共により開かれた議会を目指して、平成24年9月定例会、一般会計及び各特別会計決算を認定。一般会計は1億7287万401円の単年度黒字。議案審議のあらまし。9月定例会における本会議での審議の概要は次の通りです。まず、9月3日に開会し、市長より提出議案の理由説明がありました。次に、7日の本会議において、熱のこもった一般質問が行われました。続いて、11日に議案審議があり、報告案件5件は全員異議なく承認され、議案第36号から第39号については、委員会付託を省略して審議の結果、全員一致で原案通り可決されました。任第1号から第9号までの平成23年度各会計決算認定については、8名からなる決算特別委員会が設置され、これに付託されました。議案第33号から第35号については、総務委員会に付託されました。次に、21日に本会議が再開され、決算特別委員会、総務委員会から審査報告があり、討論の後採決され、審査報告通り認定、可決されました。また、議員発議による意見書についても原案通り可決されました。続いて、市長より人事案件1件の追加提出があり、全員異議なく同意されました。以上、付議されました案件の審議はすべて終了し、同日をもって閉会いたしました。議決結果、議案番号、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。法第11号、専決処分の報告承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、職員が運転する公用自動車の物損事故等による損害賠償額を定める。賛成全員で承認。法第12号、専決処分の報告、承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、平成19年度、平成21年から平成23年度農林業費のうち、使用料及び賃借料、借り上げ料、または原材料費における可燃土未払い金にかかる賠償額を定める。賛成全員で承認。法第13号、平成23年度各基金の運用状況を示す書類の提出。用品調達、土地開発、水洗便所改造資金貸付、国民健康保険高額療養費貸付の各基金運用状況を示す書類の提出。提出。法第14号、平成21年度桜井市継続費精算書の報告。桜井小学校改築事業の完了にかかる継続費精算書。報告。法第15号、平成23年度決算に基づく桜井市健全化判断比率及び資金不足比率の報告。地方公共団体の財産の健全化に関する法律の規定による報告。報告。任第1号。平成23年度一般会計歳入歳出決算認定。歳入決算額208億4383万3816円。 翌年繰越分含む歳出決算額205億3181万6834円。賛成多数で可決。任第2号から任第9号。平成23年度各特別会計歳入歳出決算認定。下水道事業、住宅新築資金等貸付金、国民健康保険、駐車場事業、簡易水道事業、介護保険、後期高齢者医療、水道事業。賛成全員で認定。議案第33号。平成24年度一般会計補正予算第2号。補正額。6758万3000円。児童扶養手当。母子生活支援施設入所者の増加に伴う負担金追加等。賛成全員で可決。この議案第33号以降、発議第3号までの8項目は賛成全員で可決。議案第34号、平成24年度桜井市国民健康保険特別会計補正予算第1号、補正額69万3000円、国民健康保険システム改修等委託料。議案第35号、平成24年度桜井市介護保険特別会計補正予算第1号、補正額8967万8000円、介護給付費準備基金積立金等。議案第36号、桜井市防災会議条例及び桜井市災害対策本部条例の一部改正。災害対策基本法の一部を改正する法律、平成24年法律第41号の施行に伴う改正。議案第37号、桜井市景観条例の一部改正、桜井市景観計画の策定に伴う改正。議案第38号、桜井市火災予防条例の一部改正。対象火器設備等の位置、構造及び管理、並びに対象火器器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令。平成24年総務省令第17号の施行に伴う改正。議案第39号、訴えの提起について。市営住宅の滞納家賃の納入及び住宅の明け渡しを求める。発議第3号、自治体における防災・減災のための事業に対する国の財政支援を求める意見書の提出。内閣総理大臣、総務大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、文部科学大臣。以上8項目は賛成全員で可決。発議第5号、教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて、教育委員会委員、笹部勝秀氏。賛成全員で同意。以上です。要望、陳情。日本軍慰安婦問題の早期解決を求める意見書案可決のための陳情。地球温暖化対策に関する地方財源を確保・充実する仕組みの構築を求める意見書の採択について。決算特別委員会の審査概要。9月定例会では決算特別委員会が設置されましたが、その中の一般会計決算認定の審査の一部について紹介します。決算特別委員会、8名で構成。委員長、万波道義、副委員長、井戸義美、委員、工藤正幸、東力、藤井隆弘、岡田浩二、東俊勝、工藤幸義。問い、本年度も数字上単年度黒字となったが、事業がなされたという印象がなく、市民にすべて負担を強いた上での結果ではないか。桜井市の発展は 中和幹線沿いの企業誘致の成功なくしてありえないと考えるが、本年度の予算に意気込みが感じ取れない。市長交際費は使わなければよいというものではなく、活用して誘致のために行動するべきではないか。現在の進捗状況と雇用の創出、県との連携など取り組みについて聞きたい。答え、自主財源を増やしていくことが一番大事と理解しており、中和幹線沿いの企業誘致は税収や雇用面も含め最重要課題と考え、県などと情報交換や連携を密にし取り組みたい。そのために4月より条例も制定し、奨励金も創設した。今後 PR 冊子等を活用し積極的に進めていきたい。問い、補助金については事業補助に移行していくというが、積算基準の確立などをするとともに満足度調査等も実施した上で抜本的に見直していくべきと考えるがどうか。答え、9項目のチェックポイントに照らし合わせ、前例主義の踏襲とならないようにしっかり精査していきたい。問い、第2次行財政改革アクションプランから実施年度が削除された資源ごみ収集の民間委託や資尿処理施設管理委託業務の問題で、市長は推進委員会で協議し、年内もしくは年度内に答えを出すと言ったが、26年度を削除して26年度までにできるのか。市長の覚悟と行財政改革推進本部の副部長である副市長の考えを聞きたい。答え、実施時期も含め効果額、リスク、メリット、デメリットについてもう一度原点に返り、十分議論を尽くすよう強く指示したところである。副市長として厳しい財政状況は県にいる時から認識している。少しでも市民にとって住みやすい町となるよう考えており、自分自身も率先して環境部等とも話をしたい。問い、現在休止になっている長谷大型共同作業所の現状はどのようになっているのか。答え、管理宅契約を結んでいた三輪そうめん長谷企業組合から平成23年3月に解散の報告、契約解除があった。今後利用計画を検討していきたい。姿勢についてここが聞きたい。一般質問。井戸義美議員、学童通学路の安全対策について。問い、児童生徒の登下校時における交通事故防止対策の一環として実施された通学路合同点検において、三輪小学校区の点検に参加した際、歩行に支障のある箇所や歩道のないところがあり、ガードレールに至ってはほとんど設置されていない状況であった。安全対策として道路幅員の確保やカラー舗装が提案されているが、近年全国で起こった登下校に関わる悲惨な事故は居眠り運転や脇見運転などが原因であり、ガードレールを設置することが最も効果的であると考える。学校での安全対策に対する取り組みや国や県への連携要望も含めた危険箇所への対応など、今後の通学路の整備について聞きたい。答え、市長、皆さんの協力をいただき8月に行った11校区すべての通学路の総点検では、83箇所の危険箇所を把握した。市管轄の28箇所を除き、警察及び県に早急な対応を要望するとともに、市としては今年度16箇所の白線等を予定している。また、ガードレール等の交通安全施設については、地元の要望により設置していることから、今回の点検結果を踏まえ、地元の理解を得た後、各校区から出された優先順位に基づき危険度を判断した上で補修及び設置を検討していきたい。答え、教育長。平成18年度より各小中学校区に学校安全会議を設置し、地域ぐるみで学校安全体制の確立に向けて取り組んできた。各学校においては PTA、地域、警察と連携し、 登下校時の見守り活動などを行うとともに、教職員と保護者による定期的な通学路の安全点検を行い、要注意箇所を子どもたちに周知徹底をしている。さらに、児童生徒自身による校区の安全マップの作成、あるいは警察、奈良交通をはじめ、地域の方々の協力を得て実施している交通安全教室等により、危険予測や回避能力を身につけさせる安全教育を推進している。答え、産業建設部長。16箇所以外についてもできるだけ早急に対応していきたい。平成25年度土木費、農林業費の予算について。問い、高度経済成長期に整備された道路、水路等の公共施設は、老朽化し、現在の基準に満たないものもあり、順次更新の時期が来ているが、長期にわたる行財政改革等により、土木及び農林関係予算は相当に抑え込まれているのが現状だ。総合計画達成のための課題は山積しているが、新規事業のうち、緊急に整備が必要な事業以外は先送りしてでも、公共下水道等、継続中の事業や、道路水路等の日常生活に直結した維持修繕事業予算を優先的に確保し、市民生活に支障が出ることのないようにすべきと考えるがどうか。答え、市長。限りある予算の有効活用の観点から、できるだけ数多くの要望に応えるべく、平成23年においては、地元より出された道路等の維持修繕要望50件に対し、現状の確認後、緊急度を考慮し20件、農林業費については、農業施設管理費などの機械借り上げ及び原材料支給により137件の地元要望に対応した。施設の老朽化等に伴う維持管理費の必要性は十分認識しており、必ずしも満足な対応とはなっていないが、市民生活に支障が出ることのないよう検討していきたい。
一般質問、岡田浩二議員。市民目線に立った市民サービスについて。問い。昨年9月の定例議会で、市民サービスと庁舎配置について、高齢者や障害者及び妊婦等が複数の庁舎にまたいで手続きを行わなければならないのは、市民サービスの観点から見ると非常に不親切であり、直接市民との関わりが多い部署については、本庁舎へ配置編成を考える必要があるのではという一般質問に対し、福祉保健部の部署は同じフロアもしくは1階2階であるような形式がいいと考えるが、スペース的に問題があり、本庁舎において流れの中で手続きができるよう前向きに検討するとのことであったが、平成23年度の施策評価結果の行政運営や行政活動の改善を見る限り、庁舎等の配置は検討されている様子はなく、第5次総合計画にも上がっていない。どのように検討されてきたのか進捗状況を聞きたい。また、総合窓口によるワンストップ化についてはどのように考えているのか。答え、市長。抜本的な部署の再配置は、物理的に狭隘な現状もあり、今のところ対応できていないが、公共施設マネジメント推進事業により、施設の統廃合、余剰施設の活用、建物の老朽化の対応と長寿命化など、私有施設の現状把握を行い、県の施設の統廃合や消防の広域化も見据えながら、中長期的な視野で公共施設の整備に努め、窓口の配置の見直しや業務の統廃合などを図っていきたい。市の窓口によるワンストップ化については、きめ細やかで質の高い市民サービスを提供するためにも極めて重要であるということは認識しており、導入するには国民健康保険、児童手当、就学手続き等関連する実務を熟知した窓口担当者が必要なことから、まず人材育成を図っていきたい。答え、総務部長。福祉保健部において、 特に狭かった児童福祉課を西分庁舎に配置編成し、相談スペースも確保した。抜本的な配置編成は、平成27年4月の総合庁舎移転予定に伴い、その利活用の可否も含め検討していきたい。桜井市の病児・病後児保育について。問い。保護者が勤務等の都合により、自ら看護を行うことが困難なときに、病院や保育園に併設した専用施設で、病気中や病気の回復期にある子どもを一時預かる、病児・病後児保育を本市では行っていない。働く保護者を支援する意味でも検討すべきと考えるがどうか。答え、市長。病児保育に関しては、桜井市内の医療機関で事務所内保育所の設置に合わせ、実施に向けて強い意思を表明いただいており、本年7月に保育所を開設されたことに伴い、現在は市において病児保育の開設を次年度からできるように、県や医療機関と調整し、実現に向けて努力している。病後児保育の受け入れについては、その必要性は認識し、前向きに検討しているが、専門スペースの設置、看護師や保育士の配置など、環境を整えるための費用が相当かかると推測されていることから、施設の配置は今のところ困難と考えている。答え、福祉保健部長。病後児保育は市の単独では受け入れ困難な状況にあるが、当該家庭の支援ができるよう、周辺自治体の協力を得るなどの手法を交え検討したい。一般質問、工藤正幸議員。行政のアレルギー対応について。問い。食物アレルギー対応について、学校給食センターでの先進的な取り組みは全国的にも評価されているが、保育所、幼稚園ではどのようにしているのか、また、マニュアル化は考えているか、防災備蓄におけるアレルギー対応の現状と課題、並びに各家庭への広報について聞きたい。答え、市長。保育所においては、アレルギー対応ガイドライン等を参考に、保護者に主治医の指示書の提出を求め、できる限り代替食品を提供しており、マニュアル化も進めている。アレルギー対応食は750食、乳幼児用粉ミルク48食分を備蓄しているが、十分な数ではないため、各家庭で3日間分の食料の蓄えをするよう、広報等で周知して一定を図りたい。答え、教育長。幼稚園の業者弁当の際には、可能な限り除去し、複雑な症状の幼児には、家庭からの弁当で対応してもらっている。小中学生の家庭備蓄の啓発は、学校が責任を持ち、個別に各家庭に行っていきたい。行財政アクションプランについて。1、補助金の考え方について。問い。行財政改革の取り組みとして、運営補助から事業補助への移行を挙げているが、現在、運営補助を行っている団体数及び補助金額とその取り組みについて聞きたい。補助金交付についてはゼロベースで見直し、精査するというが、その強い意思と取り組みが平成25年度の予算編成において反映されていることを期待したい。答え、市長。87項目、延べ237件に交付し、うち43項目45件が団体運営補助金で、総額2億4600万余り支出している。平成22年度から申請及び完了報告により、補助対象経費の明確化を図り、公益性の観点から目的達成に直接的に関係する経費としての支出を行うよう取り組んでいる。答え、総務部長。補助金交付の際に9項目のポイントに照らし合わせ、精査し、 予算配分などを検討していきたい。2. 民間委託民営化について。問い。この度のアクションプランの見直しで、資源ごみ収集の民間委託の項目から、平成26年度実施の文言が削除され、資尿処理施設管理業務の委託についても実施年度が記載されていない。昨年12月に施行年度を外したばかりで、実施まで1年以上も残し、今回の見直しとなると、市長の行革に対する姿勢が問われるのではないか。これら、市長の判断に至った経緯も含め、タウンミーティング等を早急に開催し、説明する必要があると考えるがどうか。答え、市長。これまで専門部会等を検討してきたが、方向性のみが先行し、民間委託した場合の効果額、リスク等で統一的な見解を出すに至らなかった。平成22年から収集施設管理民間委託推進会議を設置し、現在、検証課題の精査を行い、早期結論を出すため協議を重ねている。今回は開始年度を削除したが、26年を諦めたものではなく、もう一度民営化する時期も含め、しっかりとした結論が出せるようリーダーシップを発揮していきたい。タウンミーティングは本年度中に行いたいと考えている。答え、環境部長。平成22年11月に環境部が中心となり、市長公室、総務部の担当職員も入り、収集施設管理民間委託推進会議を立ち上げ、迅速な収集や自然災害対応などの意見交換をしている最中である。一般質問、大西渉議員。通学路の安全対策について。問い。亀岡市で起きた痛ましい事故以降、各地で登下校時の児童が死傷する事故が立て続けに発生している現状を踏まえ、今日、官民の知恵を結集し、市民の意識改革をも見据えた総合的通学路の安全対策が求められている。そこで、8月1日から9日にかけて実施した、通学路の緊急合同総点検の結果と対策について聞きたい。また、継続的な通学路の安全点検計画など、通学路の安全対策を推進するための条例を制定してはどうか。答え、市長。現在の桜井市生活安全の推進に関する条例に、緊急の課題である通学路の安全対策という項目を位置づけた、防災・防犯に関わる安全・安心のまちづくり条例等を検討していきたい。答え、教育庁。83箇所の危険箇所に対しては、関係部署へは早急な対応を依頼するとともに、通学路、あるいは通学体系の変更、見守りの強化等を行った。本年度は、年度当初や学期始めの定期点検に加え、夏休み中に PTA の協力を得て、点検箇所を順次回り、危険箇所の把握・点検、児童に周知を実施したが、今後も継続的に行っていきたい。また、来年度、文部科学省において、通学路安全対策アドバイザー制度が立ち上がった場合は、いち早くモデル事業に手を挙げていきたい。コンビニ交付サービス導入について。問い。住民基本台帳カードを利用したコンビニ交付サービスは、市民が必要な時に都合の良い場所でサービスを受けられ、市にとっては住民サービスの向上と窓口業務負担の軽減などコスト削減の効果にもつながるものである。成年との懇談時にも、証明書等の取得時に早退、休暇など少なからず仕事に影響をきたす場合があると強い要望を受けた。このような市民サービス、環境づくりは、若い世代の人口流入、流出につながると考えられることから、 平成26年度のホストコンピュータの更新時期と合わせ導入を検討してはどうか。答え、市長。コンビニ交付サービスの導入については、市民サービスの向上が期待できることから、重機システムの入れ替えのタイミングに合わせ、国で検討されているマイナンバー制度の動向も視野に入れ、先進地を参考に慎重に検討していきたい。市職員による収納に関する滞納の有無について。問い。本市における市職員の市営住宅の家賃滞納や給食費、保育料の滞納、および市営住宅への入居の有無について聞きたい。市営住宅に市職員の所得で入居することは、入居要件に接触することはないのか。実態等を精査し、市民の信頼を欠くことのないように願う。答え、市長。調査の結果、市営住宅と給食費の滞納はなく、保育料を滞納していた臨時職員1名についても、8月に分納制約を交わし、2回に分けて納付する手続きを行っている。答え、産業建設部長。市営住宅には、現在、市職員が5名入居しており、高額所得者1名には退去の話を進め、残りの4名の収入超過者に関しても、今後、法を遵守し、的確な対応をしていきたい。一般質問、吉田忠夫議員。いじめのない小中学校にしていくために。問い。市内中学校のいじめ問題では、被害を受けた女子生徒が長期間登校していない状況や、加害者となった同級生が傷害容疑で書類送検されるなどし、子どもたちや保護者に大きな不安と動揺を与えている。昨年5月の父親からのいじめではという相談に、いじめと見抜けず、その後も適切な対応が取れなかった学校や教育現場に大きな問題があるのではないか。これらのことを教育委員会はどのように受け止め、再発防止策を講じたのか。また、次の4点についての考えを聞きたい。1、小中学校を対象にしたいじめの実態調査が必要と考えるかどうか。2、学校間、教師間、保護者間におけるいじめ問題の情報の共有について。3、市内すべての学校へのスクールカウンセラーの配置について。4、精神的にも不安定な中学1年生の少人数学級の必要性について。答え、市長。本市においていじめ事象が発生したことは誠に遺憾であり、市民の皆様にご心配をかけていることをお詫びしたい。答え、教育長。いじめは重大な人権侵害であり、暴力や犯罪につながる許されざる行為、命に関わる重大な問題と受け止めている。再発防止に向けて、学校と委員会の情報の共有化を図る委員会内対策会議の充実や、青少年センター等の相談体制の充実強化を図りたい。学校においては、いじめ問題に対する職員の意識向上を図る研修や、情報を共有するケース会議等を充実し、教育相談体制の見直し、PTA との連携強化など、開かれた学校づくりをさらに推進していくことを指示した。実態調査は、県が中高生を対象に行い、小学校は市が実施し、集約中である。教師間の交流は、市内4中学校の生徒指導部会、小中学校ブロック別研修会を情報交流の場としている。スクールカウンセラーは4中学校区に県から2名、私費で2名配置しており、定数法の改正が必要である少人数学級の導入と合わせ増員を県に要望していきたい。国民健康保険制度について、 問い。平成23年度の国保世帯、国保税滞納世帯、滞納による資格証明書、短期保険証、保険証未発行の世帯数と人数を聞きたい。また、平成23年度の差し押さえ件数と単価額はどれほどか。公平公正の観点から、徴収にあたる担当課の苦労も察するが、高齢化と厳しい社会情勢が進む中、なお一層のきめ細かい対応を望む。答え、市長。平成24年3月31日現在で、国保世帯数は9431世帯。滞納世帯数は2266世帯。資格証発行世帯数は29世帯49人。短期証発行世帯数は257世帯523人。未発行世帯数は735世帯945人。差し押さえ件数は338件。単価額は2251万300円である。電話や市役所窓口における分納等の納税相談により、未発行世帯は平成22年度の1633世帯から735世帯に減少してきており、今後も事情を聞くなど、きめ細かい納税相談に努めていきたい。特定健康診査について、問い、平成23年度の特定健康診査の受診目標、受診率等について聞きたい。また、今後、受診率を上げるため、どのように取り組むのか。答え、市長。平成23年度の特定健康診査の受診目標は 55%。受診対象者数は11,162人。受診者数は2131人。受診率は 19.1% であり、受診率向上のため、広報等による啓発、はがきや電話による受診奨励、新たな検査項目を加えるなどの取り組みを行っている。傍聴してみませんか？市議会の本会議は公開されていて、傍聴することができます。手続きは、本会議当日、受付で住所、氏名等を記入してから議場にお入りください。詳しくは議会事務局まで。電話 429111、内線441。